ここはラジオの中にある架空のスナック、カムトゲザー。今夜も自由すぎる大人たちが集まって何やら盛り上がっていますね。レディオスナックカムトゲザー、この番組はクラブハウスとアーカイブ&スタイルの提供でお送りします。今夜もいらっしゃいませ。
こんばんは。
こんばんは。
今日にぎやかなんですよ、お二人とも。一人イベンターのお仕事されている中谷和春さんもお越しです。
どうも。
お二人とはでも面識あるんですよね。
はい、
もう面識ありますよ、もちろん、
ね、僕も一度ご挨拶して、 あと T 字ロスの時に、
ライブなどでね、だいたい和歌山のイベントではね、
そうですよね、
いらっしゃいますから。音響のお仕事だったりとかね、
そうです ね、
はい、でもね、実際のところ何してはる人なんかなっていうのは僕
は常々思ってて、そう、何でもされるから、
面と向かっても聞かれへんしね、今日はちょっといい機会なんで、
ね、あ、聞いてみましょう。
そうそうね、僕ももちろんちゃんと全然知らないから、ね、はい、
何でも聞いてください。
何をしてはる人っていうあれなんですか。
何なんですかね、音響っていうのが多いですね。
音響なんですか。
あ、はい、
なるほどなるほど。
でよく、ラジオに出るときは、イベンターっていう立ち位置で、イベント紹介という形が多いんですけど、
だってね、キャスティングもされてるんですよ
ね。
だ
からそれが本業やと思ってた、音響なんですね、一応本業というか。
そうですね、ただでも実際予算あればもう音響さん雇って、自分はもう遊ぶ側というか、イベント組み立てて遊ぶ側にいてる方が、
まあ、それは楽しいわね。
はい、
そうですね。でもフリーなんですよね、どこかのスタジオでとかっていうわけじゃなくて、いろんなところでお会いしますもんね。
はい、
大体いてるよね。
そう、大体いてるの、
ね、それは和歌山のイベント、
和歌山でイベントとかあったら、
それはどういうイベントですか。前みたいに、
はい、
T字ロスでしたけど、はい、そういうアーティストを和歌山に来てもらうってみたいなイベントなのか、
はい、
他にもなんかこう、まあイベントでもこう町おこし的な、なんかちっちゃいそういう商店街みたいなやつもあるし、
そうですね、
どういうのも、
そういうのもいらっしゃる、
そういうのもやる、
そういうのやってんの、
屋外でもそういうイベントで、まあ、あのステージがあったりすると、お会いすることありますね。
そうなん、僕の時音楽イベントだけやってはるんやと思ったけど、そういうわけでもないんですか。
そうですね、あの子供を育てていくために、あの盆踊りから T 字
ロス、盆踊りから T 字ロス、
はい、
じゃあ盆踊りとかで本当に町内会みたいな。
あ、そうですね、僕よくいつも行かせてもらってるのは若浦の、はい、盆踊り、はい、
若浦の盆踊りどこでやってるんですか。
若浦小学校でされてます。
あ、やってる、やってる、行ったことあるわ、はい、あれ和春くんの仕切りやったんや。
いや、仕切りというか、まあ、毎年やってた音響さんがちょっと連絡取れないと、っていうのでお声かけ
何があったやろ、
はい、
そうか、やっぱああいう音響ってそりゃいるわね。
そうやね、盆踊りでもね、
そりゃそうよね、
学校の先生がしてるのかと思ってた、ね、ちゃんとしてますね、そのイベント。逆に
本当よね、
だいたい PTA とかで、あのスピーカーにマイク当ててとか、
そこまでされ
た、ありましたよ、学校の行事って。
あ、そう、スピーカーにマイク、すごいなそれ。
そう、
なんか僕の周り音楽好きな方多いんで、よくその保育所とか、小学校中学校、運動会とかお遊戯会とか、音悪いっていうのはみんな言ってますね。
そう、
はい、
もうだから期待はしてないですけど、こういうプロの方が来てくれたらね、
だから自分の娘の時はなんか音響を持って行ったりしてサポートできればなとは勝手に思って
ます、すごい
抜本的に。多分その学校の音響を良くしようっていう予算取りをする人が多分誰もいてないので、多分
その考えも及ばないと思いますよ、一般の人は。
壊れたら新しくしましょう。
そうか、
はい、
そうそうそう。
で音響がいてないんで、運動会で羽織ったりとか、聞きづらかったりとかあると思うんですけど、でも教育っていう意味じゃそこを変えていきたいなとは個人的には思ってます。
ね、はい、子供たちに教えて、子供たちにやらせればいいのに。
いや、思う、なんか音楽の授業で、リコーダーとかもやる、もちろんそれはそれでいいんだけど、そんなんよりなんかイコライジングとかの方を勉強した方がなんか豊かな人生につながる気がするよね。
そっちの方が大事、編集作業とか子供たちもしてるんで、
そうだね、
大事だと思う、ね、
なんかつなぎ方とかさ、
そうだね、
教えたらいいのにね、
そうですね、そういう
なれるぴったり、ね、
はい、
うん、今の仕事に疲れる流れというか
流れ、
どうなったら今のポジションに息づくんですか。もともと音楽やってたとか、
いやいや全然、
もともと何やってはったんですか。
バンドやってないんですよ、よくこの、うん、風貌で音響やってるんで、
う
ん、あの担当の楽器は何ですかってよく聞かれるんですよ、
ね、そんな感じする、
全くしてなくて、まあ、でも高校生の時にレコード買い始めて、まあそれがきっかけですかね。
高校はどこなんですか。
高校は僕北高に行かせてもらってて、で16歳の時にバーテンをしてたんですよ、バイトで。
へ
え、そんな高校生
バ
ーテン
ってい
うか、
あ、大丈夫
です、高校生
バーテン
していけんの、
あのお酒飲んでなかったらね、
はい、
学校が良ければ
ここ
もう
味見もしないです、はい、
すご
いね、味見もしないです。
まあ、オーナーさんが17歳やったんで僕の1個上やったんです
けど、すごいね、
はい、それもギリギリでも OK ですよね。
OK です、OK です、はい、
OK、なのか。
免許は
免許どうなんだろう。
その頃は免許僕は持ってなかったですね。
いや、そのお店として
はお店の免許
行けるんちゃう。
お店は、はい、大丈夫です。
行けるんだ、
はい、お父様のビルの地下でやってました。
あ、はい、なるほど、へえ、すごいね。
そのバイトしながら
音楽、そうですね、多分その時と多分 DJ みたいな、
うん、
その、
うん、
音楽もそうやしおしゃれとも、
うん、
あってね、DJ ブースがあったんで、
はいはい、
で音楽、うん、まあ自分も DJ やりたいなっていうのでレコード買い始めたっていうのがきっかけかなと思いますね。
でもそこまではあくまでも趣味っていう感じですよね。
まあ、音楽は聴くのが好きだったんですけどね、
うん、
だからまあそういう深掘りをすれば、
うん、
まあ、家にあの父がジャズ好きやったんで、
うん、
レコードプレイヤーとレコード、まあ、オーディオがあったんで、
はい、
うん、レコードとの多分距離感が近かったんですんなり入れた気がしますし、
じゃあ好きを仕事にしようと思ったんですか。その延長で、
いや仕事にしようとは思ってないですね。
そうなんですか。
流れで、はい、
なんかイベント手伝ってよみたいな流れ。
そうですね、だから高校生の時にイベントはよくパーティーはやってたんですけど、
そうなんや、
はい、まあレコード買いたいんで大学行かんと就職しようと思って、
うんうんうんうん、
で電鉄会社に就職して、
うん、
一時期電車の運転してたんですけど、
その髪型で。
いやいや、その時はちゃんと制服もありますし、
ね、
はい、ヒゲも剃ってました。
かっこいいけど
ね、
この
ね、
びっくりする前から。
それはもう地元でここら辺という
と、大阪の、はい、
そうなんですね、へえ、
チンチン電車ですね、路面電車で、
はい、本当、
だいたい分かりました ね、
はい、
うん、ほうほうほう、
ガタンゴトンガ、
ガタンゴトンガ、
はい、ハウスミュージックに聞こえてました。
うわかっこいい。
いいですね、それはそれで、
好きなレコードも変えて、
そうです ね、自分で好きなだけ変えたんでよかったですし、うん、ただまあ電車の運転ってこうね、うん、人の命預かってるんで、
はい、
これさすがに60歳まで、
うん、
あと何万回この駅に来なあかんのかなと思ったらちょっと長年する自信はなくなって、
なるほど、
で早いタイミングでやめて、
はい、
朝までクラブで遊んで電車の運転せんといてほしいわ。
そうですよね。
そうだね、それはね、
怖いわ、
それは怖い、それは怖い。
その時は大阪に住んでたんですか。
いやいや、和歌山から実家から通ってました。
あ、
はい、
でやめて次が
やめて、今友達が、うん、カナダに留学してて、それまあウラッチっていう子で、
うん、
今まあがんで闘病中なんですけど、
うん、
まあ その子はその頃元気で、うん、音楽学校に行ってたんですよ、
うん、
カナダのバンクーバーに、
はい、
で1ヶ月ちょっと遊びに行かしてよって言って、
うん、
チケット取って行って、まあ、楽しすぎて半年ぐらい行ってたんですよ。
なんかね、だんだんその髪型に合ってきたエピソードが追いついてきたから、
そうですね、
うん、
で最近その裏に、
うん、
言われたんが、ずっと早帰ると思ってたとは言われました。
そうでしょうね。
その時はそんな思われてると
、優しい人やね、
はい、優しい人なんですよね。
居候ですもんね、
はい、
あ、なるほどね。
でもそこでじゃあどっぷりイベントとか
そうでもね半年いてたんですけど楽しかったことは覚えてるんですけど、うん、細かいことはあんまり覚えてないんですよね。
へえ、
まあでもたくさんライブとかパーティーは行かせてもらいましたね、うんうん、めっちゃ話長なってる
で、裏っちに追い出されて、
いやいや追い出され
て、まあ、帰ってきてね、はい、
多分ね観光ビザが半年がマックスだったような気がする、うん、それでも帰らざるを得ず、うん、感じでしたね。
でも世界観変わりません、人生観。
そうね、変わるよね。
半年カナダで、うん、まあ、遊んでたわけじゃないですか、うん、
はい、
じゃあさあ、はい、何しようってこう奮い立ったきっかけとかあるんですか。
あるかな。いや、まあ、ただ遊んでただけですね、
はい、うーん、帰ってきて、
で帰ってきて、うん、何やったっけな、あ、そうや、なんかマネーの虎ってあるじゃないですか。
はいはいはいはい、
番組今もリバイバルしてね、はい、あるんですけど、うん、あれの時、うん、堀之内久一郎さんっていう、うん、ちょっと黒くてホームレスやってた、
うん、
でそこからリサイクルショップで成り上がった社長さんがいて、うん、倉庫生活館っていうのをやってたんですけど、
あ、うんうん、なんか覚えてる、
そこに和歌山店ができると、
う
ん、多分ねフランチャイズやったんですよ、
うん、
でその本部へ行ってリサイクルショップのやり方みたいな、
うん、
2ヶ月ぐらいですかね、
うん、
勉強して研修して、うん、その店舗に立って慣れて、うん、和歌山店オープンの立ち上げのお手伝いしました。
それはどこにあったんですか。分かんない、
それは川鍋、ちょうど岩根と和歌山市の境目ぐらいのところですね、
うん、
今はもうなくなってるんですけど、まあでもやっぱり買い取りしててそのオーディオとか、
はい、
レコードとか結構そういうのはなんかすごい勉強にもなったし、自分ね、ええやつはちょっとピックアップして購入したりとかできたので、すごい楽しかったです、
何年ぐらいやってたんですか。
いや、それはね半年ぐらいでやめました
短
い短いよ、
まあ、でも経験ですね、
はい、うん、経験したし、その時古物商の許可を警察申請して、はい、まあ、ゆくゆくなんか使えたらなと思って、うん、いいタイミングでやめさせていただいたんです、
ね、なるほどなるほど、
へ、はい、いや意外なところから来ました ね、
そうね、 そうね、
まだ
今何歳ですかこの話のしてる、
うん、この話23とかすで、
あ、23ちなみにおいくつなんですか。
今42歳です、
ね、42歳、はい、まあ、だいぶあるよボリューム、19年分ぐらいあるよ、
ね、ありますね。ちょっとここで一曲挟みません。
そうですね、
なんか和春さんが選ぶ曲って気になる。
あ、確かに、
いろんなアーティストと、
ね、そうですね、関わ
ってきて、
ね、
いろんな曲聴いてきてって言ったらプレッシャーですよね
まあ、スティービーワンダーの、はい、キーオブライフというアルバムから、うん、
アズ、
はい、聴、はい、いていただければな、はい、of tomorrow, but in passing we'll grow older every day. Just as all that's born is new, do know what I say is true, that I'll be loving you always. Until the rainbow finds a star right in the sky. Always. Until the ocean covers every mountain high. Always. Until the dolphin flies and everything I see. Oh.
スティービーワンダーだったんですね、選曲が。どうしてですかこの曲。
いや初めて買ったレコードなんで、すごい思い出深いです、
ね。でもね、世代じゃないし、うん、何の影響で初めてスティービーワンダ
ー。多分いろいろその時期ラジオ聞いてて、うん、でなんかグッと来たんやと思います、はい。
なるほど。
でまあ、夜働き始めてたんで、うん、いろんな情報も入ってて、はいはい、
あ、じゃあアルバイト時代、
うん、そうですね、う
ん。それまでレコード買ったことなかったんじゃ、逆に
16歳まで買ったことなかった
っ、ね、それもすごい、ね、
もう CD の世代やったんで、
うん、そうね、あ、はい、そういうことね。
ちょうど
そうか、だからあの、ね、CD は買ったことあるけど、
はい、レコードは買ったこと
な
かった
。ちなみに初めての CD は何、
セイエス。
セイエス、
チャギアス、
世代やね。
いいじゃん、
世代や、わかる、
僕ら、松坂世代ってよく言われてます。広瀬涼子さんとか、
はいはい、
あのちょうどパキッておる8インチシングル CD のあの頃ですね、はい、幼少期は
パキッておるね、もったいなくてようおらんかった
ね。で多分キーオブライフはなんか7インチもついてたんですよ。
そうなの。
12インチとなんか多分、
はい、7インチがついてた、
はい。
で、何でしたっけ、日本に帰ってきてその会社で、
あ、中古業、うん、リサイクルショップやってから、もうマリーナシティホテル、
はいはいはい、
昔は何やったっけ、ロイヤルパインズホテル、
はい、
あそこに毎日、お昼間新聞撮ってなかったんで新聞読みに行ってて、
うん、
コーヒー飲みながら、
はい、すごいね、それ、う
ん。じゃあそこのフロントしてるおばちゃんが、うん、北港の食堂のおばちゃんやって、なんか多分英語できたんでしょうね、はい。で、暇してるんやったら、うん、うちはいないよって言ってフロント業させてもらいました
ね。
また全然
すごいね、この
全然近くなってこないね。
ねえ、広まれたわけですね。
そうですね、
すごいね、
面白い人生。
まあ家近かったんで、うん、あ、まあじゃあ暇なんで行きますみたいな感じで
フロント業、
はい、
なかなか憧れよね、逆に。
確かに確かに確かに、
ね、え、だってホテルの顔ですもん、
ピシッとして。
ホテルの顔ほんますね。
そうです、
まあ、最初に会う人ですもんね、
うんう
ん。確かに、
その時の髪型はバキッとしてた、
あのオールバックにしてました、はい。それも制服あったんで、はい、ヒゲも剃って
制服か制服好きや、
制服好き、
制服好きや、
うん、なるほど。
それをじゃあどれぐらい、
それは1年弱ぐらいかな、はい。でその後やっと音楽です。
あ、やっと来ましたよ、はい、
はい。親愛の前にバードっていうお店があって、うん、バーがあったんですよ、うん。ちょっと坂田さんおられない時期かもしれないですけど、はい、おしゃれなバーがあって、うん、でそこがちょっと、事業拡大ということで、
うん、
マルショーの、別館のところに24時間スタイルで、うん、バードニューヨークスタイルっていうお店してて、
なんか伝説のお店、うん、いろんな人から聞いたことがある。
そうですね、う
ん
う
ん。
そこの2階がイベントホールみたいな感じで、あの二次会やったりパーティーしたり。
今無印、あ、今無印じゃないや、
元無印
のとこですよね。
元無印だったとか、
ね、そうですね、
うん、
そうやそうや。
今はパン工場になってるのかな、はい、ピノキオの。
あ、そうなんや。
そこが、先輩のターちゃんっていうモーダルバーをやってる、
はいはい、はい、モーダルバー
木下君って言ってるんですけど、うん、もう辞めたいと、
うん、
で誰かいてないか、
うん、
音楽好きで、うん、なんかこうイベントホール手伝ってくれる人っていうので、うん、お声かけしていただいて、
うん、
スカウト。
そうですね。
うん、
でそこをお手伝いしだしたのが、まあ、この仕事をやりだすきっかけ。
へえ、なんかでももう自然体で声かかったらそこに行って勉強してっていう感じ、
う
ん、自然な流れですね。
だから音楽学校も行ってないんですけど、結局、
うん、
ね、DI ってなんやっていうところから、うん、そのあんまりバンドのこと、 DJ のことは分かってて、接続とかパーティーしてたんで分かってたんですけど、うんうん、バンドもんが分かってなかったですけど、それはもう、結婚式の二次会とかで覚えていったっていう感じです
ね。怒られたりとかしながら。
そうですね。
でもなんか楽しんでそう、
うん、
ね、あ、
ね、それがいいですね、
うん、
好きなことしてるって ね、
ね、 ね、 ね、じゃあ今のようにイベンターのお仕事するのももう本当自然な流れなんでしょうね、きっとね。
そうですね、うん、そこのバードさんがまあいろいろあって、
うん、
僕らイベントしようと思ったら急にもう鍵変えられて、うん、ベニヤ貼られて、 DJ パーティー入ってんのに 出来ないなみたいな、
すごいね、
ドラマみたい、
はい、っていうのがあって、まあ、急遽別の場所で、まあ、いろいろバタバタしながらやったんですけど、うんうん、まあ、続けれないなっていうところで、新しい場所を探しましょうっていうので、昭和3年からある帝国座っていう映画館跡地、うんうん、あそこでプレゴをやり始めたんですよ。
なるほどなるほど。
帝国座分かる
やろ。分かるよ、うん、あそこ一時クラブやったんやろ。
あ、分かる分かる分かる。
やってはった
。あ、そうなんや。
まあオーナーは別にいてて、うん、僕はまあ、 あの仕切りというか店長みたいな感じで、はい、
たまに DJ もしたりとか。
そうですね、うん、
変わった店やったよね。
変わってましたね。
だって映画館のまんまやもん。ステージがあったよね、
そうですね、
あ、行ってみたかったな。
座席は取ってたんです。
座席は取ってやんのよ、
はい。
でも段々になってるんですか。
てかな、そこ斜面に、
斜面になってます
ね。へー、面白い。
だから踊ってたらだんだん前に行くっていう。
面白い、はい、前が詰まってきません、それ
ね、
面白い。
まあでも500人キャパで、うん、ね、ちっちゃいイベントから大きなパーティーまでいろいろありました、
うん、あ、そっか、それでそれで今の中谷さんが出来上がるわけですね。
そうですね、そこでこう、うん、ブッキングしたり、
なるほど、
はい、音響したりとか。
そっかそっか、
はい、
でも今も全国各地から、ね、いろんなアーティストさんとご縁があって、うん、音楽だけじゃなくて、うん、絵を描かれる方とかね。
あ、そうです
ね、いろんなお付き合いがありますよね。
写真家さんとか、
う
ん、
あ、なるほど、はい、そういうこともやって
る、ね、そういうのって向こうからその和歌山でイベントしたいよって言った時に、うん、数原君とかに連絡が来るわけ。
今はそういうの多いですね。
うどうやってそれみんな突き止めるわけ、それ数原君が。
まあどうなんですかね、飲みニケーションよくやってるんで、誰、和歌山行くんやったら、あの数原君連絡したらってもありますし、
紹介するわって、はい、あ、もう一番手堅いし昭和のやり方ですよね。いいですよね、
本当よね、
飲みニケーション、うん、顔付き合わせて ね、うん、
だからそうですね、まあ確かにホームページもないですし、
うん、
まあ紹介とご縁だけでなんとかやってきてます、う
ん、すごい、いいですねこのスタイル、うん、ね、うん、
ティージロスの時は どんなあれだったんですか。は段取りだったんですか。
橋の下音楽祭っていうのが愛知県でやってるんですけど、うん、豊田市で、
うん、
そこで初めて見て、うん、それ事務所入る前やったんですけど、多分 7,8 年ぐらい前ですかね、
うん
うん、いいパーティーで、あれは何、ティピっていう、はい、三角錐みたいなテントがあるんですよ、
は
い
は
い
は
い、インディアンが使ってその、
はいはいはいはい、
中で焚き火して空気できるような、はいはい、もうほんまに30人ぐらいのところにパンパンに人入ってて、ティージローズライブやってて、
すごいね、
めっちゃいいやんってなって、うん、和歌山に今移住されて住んでる須藤 P 裕二さんっていう、うんうん、まあ、デザイナーとかものづくりしてる人が、うん、橋の下音楽祭のぬぐみって言って、この看板変えたり、うん、いろいろ作るお仕事、仕事っていうかお手伝い、うん、ボランティアされてて、うん、でその人つながりで、うん、和歌山でやりたいねっていう流れで、
う
ん、ずっと連絡してたんですけど、ちょうど事務所に入っちゃって、うん、で大きいホールとか回りだしたんで、うん、まあ、タイミング合えばタイミング合えばタイミング合えばのタイミングが去年の、
うん、
ディージローズ、
そうだったんですね、
はい、
じゃあそのティージロスという看板を作ってくれたってステージでおっしゃってたけど、うんうん、それも、はい、もしかしては
須藤 P 裕二さんが作って、
あ、すごい、
ね、今回来ていただいた、はいはい、イベントの時の顔はめ看板、
うん、
はい、
それもじゃあ彼が
ステージのティージロスって書いてる、はい、あの看板とかも、うん、あの須藤 P 裕二っていう和歌山の子が作ってます、
は
い、
なんかウェルカム感感じますよね、あんなの作ってくれたらね、
本当いいライブでしたね、あれ、
まあ、言い続けてて相手に気持ちが伝われば、まあ来ていただけるのかなと思った、
大事、はい、絶対そう、いい経験になりました、熱意で、はい、じゃあやっぱり笠原さん自体もそのいろんなフェスに行ったりとか、
そうです ね、
足を運んでるからつながってくるんでしょうね。
だからプレゴっていうお店をやってた時は、
うん、
やっぱりこう維持しなくちゃいけないんで、
うん、
まあ、やりたくないイベントです、やりたくないっていうのもあれやな、うん、なんて
言ったの、まあまあありますね、趣味じゃないものが、まあ、まあ
維持していくために、うん、
は
い、
商業的なね、
あ、そうですそうです、
うん、
もうあったんすけど、それやめてとか、まあ店が潰れたんか、
うんうん、
やめるぞってなって、 でそっからこう直接好きなミュージシャンのとこ遊びに行ってライブでお声かけしたり、
うんうん、
今まで電話とかメールだけやったんが直接会って話して、うんうん、和歌山、うん、魚うまいんで遊びに来てくださいよって言って、言えるようになってからこう、うん、はい、なんかこうスムーズにことが運ぶようになりましたね。
すごい。
じゃあ結構その今呼んでる人って言ったら変だけど、
はい、
笠原くんの好きな人ばっかりみたいな感じになってるんですか。
そうですね、自分そうですね、興味ないとやらないです、ね、
それってすごいことじゃない。
すごいよ、ね、すごい。アンテナ張ってないとあれだ
し、ね、そんなことしてるとなかなかおらへんと思うからすごいよね。
今宵も話は尽きませんね。皆さんもメッセージで参加してください。メールアドレス rs@wbs.co.jp レディオスナックの頭文字 rs@wbs.co.jp でお待ちしています。またツイッターアカウントRS Come Together で番組の情報なども発信していますので、ぜひチェックしてください。レディオスナック Come Together、 この番組はクラブハウスとアーカイブ&スタイルの提供でお送りしました。